平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神のことを呼ばれる。マタイによる福音書5章9節。皆さんは8月15日ってどんな日かご存知でしょうか。多くの方々はそれぐらいは知っている、または知るどころか自分にとっては忘れられない日だとおっしゃるかもしれません。しかし若い人々の間では案外この日がどんな日なのかよく知らないようです。いつかテレビ番組で8月15日に町の人々に今日は何の日ですかという質問をしたら、ほとんどの若い人々が何の日なのか知りませんでした。8月15日日本では終戦の日であります。ところが実は私の祖国韓国では光復節、光を取り戻した日として守っています。少し興味があってインターネットで8月15日のことを調べてみました。日本のヤフーで8月15日を検索したところ、最初のページに敗戦とか終戦という言葉は全く見当たりませんでした。同じく韓国のヤフーに入って8月15日を検索してみました。すると一番真っ先に出てくるのが光復節でした。もちろんその下にも多数の光復節関連の記事がありました。8月15日は日本にとっては敗戦の日でありますが、韓国にとっては光を取り戻した日ですから、その日を覚えることに対しても差が出るはずだと思ったのでありますが、これだけ大きな違いがあるとは驚きでした。さて、私が住んでいる広島の地において、8月は特別に平和を考える時であります。広島の多くの人々は8月になると平和な世界を求めて祈ることが多くあります。そういう意味で広島は日本の中で最も平和に関心のある都市だと言っていいでしょう。8月というのは過去の歴史を思い起こし、平和を作るために一緒に頑張りたい時であります。さて、平和というのは聖書が教える真理、聖書が目指す理念の一つでもあります。だからクリスチャンは平和主義者だと言われることも多いし、実際平和を作るために様々な活動をしています。ただ聖書が言う平和、とりわけイエス・キリストが言う平和というのは、我々が一般に言う平和の概念とは少し違いがあります。クリスチャンは当然平和を求める平和主義者でありますが、しかしその平和の概念が一般の平和とは違いますので、クリスチャンとしての平和主義者は一般の平和主義者とは異なるべきであります。でも我々は案外そういう区別をしないことが多くて、聖書が教えることは平和なのに、なぜクリスチャンでありながら戦争をしたり戦ったりするのか、なぜクリスチャンは他の宗教と仲良くしないのか、一体その平和主義はどこに行ってしまったのかと言われます。ここで私たちは平和という観点からこのことを考えたいと思います。例えば平和という概念を戦いのないこと、戦争が起こらないことだと定義してみましょう。これは多分一般の人々がよく考える平和の概念でありますが、戦いのない、戦争のないことが平和なのかという疑問があります。例えばものすごい強い独裁政権の中では戦いというのはあまり見ることができません。そこには思想の自由や言論の自由、表現の自由もありませんから、言い争うこともありません。ただ権力者に従うことだけがあります。そしてそこにおいては戦いというのがありませんから、私たちはその国を平和の国ということができるでしょうか。私たちはそのようなことを平和とは言いません。つまり戦いや争いがなければ平和だという概念は 間違いだということです。そもそも人間が平和を作ることは不可能であります。なぜならば、人間の中には罪を引き起こす罪性があるからです。それがある限り、人間が自分たちの力で完全な平和を作ることはできないでしょう。では、キリスト教が言う平和というのは一体どんなことであるでしょうか。先ほど読みました聖書の言葉は、我々に平和を求めるべきだと教えているように見えるけれども、実はそうではありません。よく読みますと、平和を実現する人は神の子と呼ばれると言われています。平和を実現するだけで神の子と呼ばれることはできるでしょうか。実は、ここで言う平和というのは、イエス・キリストによってもたらされる神の国においての平和なのです。キリストと出会う前の平和は、皆が自由に仲良く暮らすことであるならば、キリスト者が目指している平和は、ただ仲良く暮らすというのではなく、キリストによってもたらされた神の国において、神と共に生きる平和なのです。そうすると、今日の言葉が分かってきます。平和を実現する人は神の子と呼ばれると言っています。平和を実現するというのは神の国を実現することであって、そのためにはまずイエス・キリストを信じることですね。だから神の子と呼ばれることになるのです。イエス・キリストを象徴する十字架のことを考えましょう。十字架は横の棒と縦の棒になっています。横の棒は人と人の間を結ぶ役割をして、縦の棒は神と人の関係を結ぶ役割をしています。つまり、イエス・キリストは十字架の死を通して、人と人との間を和解させて、お互いに愛し合うことを教えてくださり、また、神様と人との間を和解させてくださり、罪によって神の裁きを受けるべき人間を許してくださいました。その意味で十字架は、誠に平和の象徴だとも言えるでしょう。聖書における神様の主な教えも、隣人を愛することと神を愛することです。この二つの愛が実現されるとき、神の国における誠の平和を味わえることができるでしょう。だからキリスト教の平和は、不完全な人間が作り出す平和ではなく、神様から贈られたイエス・キリストによる平和であります。イエス・キリストはその平和をもたらすために来られました。あなたはその平和を味わってみませんか。あなたが教会の門を叩くとき、その平和は今始まります。